着席ください。聖書を拝読します。ルカによる福音書13章31節から35節です。新約聖書の136ページになります。拝読します。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目にすべてを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がイスラエル以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度も集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで、決して私を見ることがない。以上です。道を進む主と題して、宍戸俊介牧師に説教をいただきます。
ただいま、新約聖書のルカによる福音書13章の31節から35節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところですが、31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。シュエスの身に危険が迫っている、そういう知らせがもたらされます。で、これが本当のことであったならば、一刻の猶予もならないということになりそうです。ですが、この知らせというのは果たして真に受けて良いものなのでしょうか。というのも、この知らせをもたらしたのはファリサイ派の人たちであった、そうここに述べられているからです。でもちろんファリサイ派の中にもニコデモのようにシュエスに同情的であったり、あるいはガマリエルのようにシエスやその弟子たちに対して乱暴狼藉を働くのではなく、冷静な扱いをするようにと求める人たちはいました。けれども、そういう人たちというのは、ファリサイ派の中ではむしろ例外的な人たちであって、多くのファリサイ派の人たちは、シエスに対して激しい敵意を燃やしていたということが知られています。シュエスのもとに身に危険があるからこの場所から立ち去るように、そう勧めたファリサイ派の人たちは、ファリサイ派の中の少数の例外的な人たちだったのでしょうか。それとも何かの隠れた魂胆があってこそこの場所を立ち去るようにと告げに来たんでしょうか。で、もしかするとそうであったのかもしれません。 というのも、この人たちに対して主イエスがなさっている返事を聞くと、危険を知らせてくれたファリサイ派の人たちと、主イエスの命を狙っていると言われているヘロデが、まるで顔見知りで言葉を交わす間柄であったかのような印象を受けるからです。主イエスはこんなふうに返事をなさるのです。32節のところです。イエスは言われた。行って、あの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、3日目にすべて終えると私が言ったと伝えなさい。ヘロデの企みを内緒で通報するような口ぶりで語るファリサイ派の人たちに向かって、シエスは彼らがまるでヘロデのもとから使わされてきた公式の使いのものであり、そしてヘロデに対してこう返事をするようにというような調子で答えておられます。で、シエスがこんなふうに返事をなさるというのは、このファリサイ派の人たちが、密かにヘロデとつながっているということを見抜いておられたからのように感じられます。あなたたちはヘロデのもとに戻って、私が語ったことを伝えなさい。シエスはそんなふうに、逆にこのファリサイ派の人たちをヘロデのもとに送り返し、ヘロデにシエスの言葉を伝える使いに仕立てます。シエスが悪霊を追い出し、癒しをなさり、そして神様の事柄を人々に述べ伝える技を、今日も明日も続けるのだ。そういうふうにおっしゃいます。で、ただし、その働きは永久に続くというのではありません。シエスご自身は、もう間もなくその働きを終える時がやってくるということを知っておられます。三日目にすべてを終える。シエスはそう言っていますが、これは単純に終わるということではなくて、ギリシャ語の原文で読みますと、完成するという言葉が使われています。シエスは3日目にご自身の救い主としての御業を完成するのだ。そうこの時おっしゃったんです。で、この3日目という言葉は、すでにお察しになる方もいらっしゃるかもしれませんが、今シエスがファリサイ派の人たちと話をしているこの時から数えて3日の後という意味ではありません。この時からの3日目というのではなくて、これはシエスがこの先エルサレムへと進んでいって、そしてその地で十字架に挙げられ、お亡くなりになってから3日目というつもりでシエスは話しておられます。すなわちシエスはこのところでご自身は今からエルサレムに登っていって、そこで受けなければならない十字架の苦難の出来事を思い浮かべながら話しておられるんです。十字架のことを考えながら話しておられるので、今日も明日も自分の道を進むのだとおっしゃったその最後のところ、それに続いたところで、預言者はエルサレムで死ぬことになるという話題になっていきます。33節のところでシエスはこうおっしゃるんです。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。そう言われている通りなんです。で、この33節の最初にだがという打ち消しの接続詞が出てきます。 これ何を打ち消しているのかというと、これは31節のところで、ヘロデがあなたを殺そうとしていると言われてたことに対して、それを打ち消す言葉なんです。ヘロデがあなたを殺そうとしています。あなたの身に危険が迫っていますと言われたことに対して、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなくてはならない。その道はエルサレムまで続いていて、私はそこで神様から与えられている救いの技の仕上げとして十字架につけられ、そして3日目に復活して、私の救いの技をすべて完成するようになるのだ。主イエスはそうここで言っておられるんです。で、先週この前の箇所を聞きました。13章の22節のところに、主イエスは町や村を巡って人々を教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。そう言われていました。エルサレムに向かって行った。そのエルサレムに行くということは、この時のシエスにとっては物見遊山で出かけるわけでもなければ、あるいは巡礼としてエルサレムに行って、そして杉越の祭りが終わったらまた戻ってくるというのではなくて、実ははっきりと十字架の御業を見据えての旅路だったんです。シエスにとってエルサレムに向かって行く旅というのは、戻ってくることのない一方通行の道のりです。一歩一歩十字架に向かって進んでいく歩みであり、そして主イエスがご自身の地上の生涯の中で果たすべき救いの御業というのは、まさに十字架の上に死ぬことで全てが成し遂げられるということになります。で、そのことをもって主イエスは、預言者が死ぬのはエルサレム以外のところではないのだ、そうおっしゃるんです。神様がイエス様の上に置いておられる計画では、主イエスが救い主として十字架におかかりになる場所はエルサレムのゴルゴタの丘である、最初からそう決められていたのでした。だからこそ主イエスはご自身が天に上げられるその時が近づくと、エルサレムに向かう決意をなさって、顔を固くそのエルサレムの方に向けて旅路を進み始められたのでした。で、普通に考えるならば、誰だって真っ裸にされて十字架にかけられ、晒し者にされ苦しんで死ぬということは願い下げです。ですから私たちは十字架という話を聞くと、ついなんとなく忌まわしいもののようにそれを感じてしまいます。それは正しい感覚だと思います。そして私たちは自分がそう思うものですから、シエスも本当ならば避けようと思っていたのだけれども、しかし不本意にも敵の手に落ちてしまって、そして処刑されてしまったのだと、そう考えがちなんです。しかしイエスご自身はそうではありませんでした。神様の救いの計画を果たす救い主として、イエスご自身の思いではなくて神様の御心に従順に従ってエルサレムに向かって進んでいかれたんです。で、ところでです、預言者として与えられている務めがある、そしてその務めを果たすようにエルサレムに向かわされているというのであればです、そのエルサレムに向かう道中にあってはたとえどんなことが起こるとしても、主イエスは神様によって守られるに違いないわけです。ですからこの時主イエスはヘロデが暴力で脅かし旅路の途中に立ちふさがって命を狙うのだと、そう聞かされても全く動じなかったんです。だが私は今日も明日も その次の日も自分の道を進まねばならない。でそうおっしゃってシエスはご自分の道を進んでいかれます。でさて、私たちは日頃あまりにも当たり前のように思って深く考えないんですけれど、どうしてシュエスによる神様の救いの技というのはエルサレムで行われたのでしょうか。たまたまエルサレムで十字架にかけられたということなんでしょうか。でシュエスはヘロデとファリサイ派の人たちにお答えになった後、今度はエルサレムの方を向いてこんなことをおっしゃいます。34節のところです。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私やお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。でこのシエスの言葉はエルサレムに対する一つの裁きを告げている言葉です。神様はシエス以前にも大勢の預言者たちを送って神様のもとに立ち返るように人々を招いたのだとここに言われています。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、神様はご自身の民に保護と慈しみを与えようとしてくださったのだ。シュエスはそうおっしゃるんです。ところがそういう神様の保護と導きに信頼して悔い改め立ち返るということを神様の民であるエルサレムの人たち、そしてユダヤの人たちはしなかったんです。神様がせっかく保護をしようと招いてくださったのに、その招きに応じませんでした。そしてだからこそこのエルサレムで十字架の出来事が起こるようにされるんです。シュエスが十字架にかかる出来事というのは神様の激しい怒りと憤りによる裁きの出来事です。それは神様の民である者たちがその神様の保護と導きのもとに立ち返るように、そういう招きを与えられても一向に応じようとしないで平気で神様に背を向け神様抜きの生活を送っていることに対する神様の怒りの裁きなんです。あのゴルゴタの丘に建てられている十字架というのは神様の民が平気で神様に逆らっていることに対する神様の怒りを表しています。イエス様はここでエルサレムの人たちが預言者たちを殺した、そして自分に使わされた人々を石で打ち殺した、そんなふうに2つ言葉を重ねていますが、実はこれは別々の殺人を言っているのではありません。預言者たちというのはどういう者たちかというと、神様がご自分の思いと考えを知らせるために使わす者たちのことを言います。預言者を殺したということは自分に使わされた人々を殺したということと同じことなんです。そしてそれは単に預言者たちの命を奪ったというのではなくて、石打ちの刑によって殺したというふうに言われています。で石で打ち殺す、そういう処刑の方法というのはユダヤの古くからの処刑方法ですが、これはどういう場合に、そういう処刑がされるのか。神様の御名を口に出して冒涜したり、安息日を平気で破ったり、あるいは同胞を偶像礼拝に誘ったりする者に対して行われた処刑の方法です。ですから ここでは預言者たちをそういう神様を冒涜し神様に逆らう者としてあなたたちは殺したんだっていうふうにイエス様は言ってるんです。こともあろうに神様から自分たちに使わされた預言者をその預言者が神を冒涜しているのだと言って神様の民が石打ちの刑に処して殺してしまった。せっかく神様の御心を知らせるように自分たちのもとに送られてきたその預言者たちを神様を冒涜するものだというふうに言って石打ちによって自分たちの間から取り除いてしまった。でそのことが厳しくここで糾弾をされています。エルサレムに建てられた十字架、そしてそこに神様の怒りが望んで主イエスがそこで処刑されていくというのは実は神の民である者たちが神様の御心が分かんないんで悪を行ってしまうのじゃなくてはっきりと神様の御心が告げ知らされたのにそれを認めようとしないで自分たちの間から葬り去ってしまった。でその出来事を問う、その責任を問う刑罰なんです。そしてこれは主イエスの十字架を考えるとまさにその通りのことが実は主イエスの十字架の時に行われています。神様の民であるはずの人たちは預言者を殺すどころか神様の御子である方を、しかもその御子が自分たちのためにやってきてくれたのにその方を自分たちで十字架につけて殺してしまうんです。でしかもその時にどういう口実でどういう理由で処刑したかというと主イエスがご自分を神の子だと言って神と等しいものとなさった、これは神に対する冒涜だと言って処刑をしました。でしかもその十字架の上に掲げられていた罪状書きにはこれはユダヤ人の王っていう罪状書きが掲げられていたんです。主イエスの十字架がどうしてエルサレムに建てられることになったのか、その理由というのは神様の子らである者が明らかに神様に逆らって神様から使わされた方を殺してしまっている、その怒りが表されるためだったんです。これはどこか他の土地で起こるわけにはいかなかったんです。神様の民である者が平気で神様に逆らった、そのことに対する怒りというのは神様の民が住む都であるエルサレムで起こらなくてはなりませんでした。したがって主イエスはエルサレムで十字架に貼り付けにされたわけです。でところでこれはしばしば申し上げていることですが主イエスはご自身の民、神様の民である者たちの罪をすべて主イエスご自身の上に引き受けて十字架に上げられ亡くなられました。その十字架の死によって神様の民によって犯された、罪というのは神様の怒りにあってすべて砕かれて清算されるということになっているんです。教会の礼拝の中で常に十字架が語られるのはそのためなんです。主イエスの十字架によって私たちの罪というものははっきりと明るみに出されています。そしてそれがどんなに神様に憎まれているか神様の怒りを招いているかということがはっきりしています。私たちがよく神様抜きで生きてしまったというようなことを言いますけれども、それは実は激しい神様の怒りの的になるべきことなんです。でそして実際に神様は怒りを表されているんです。でただしそれは私たち自身が 本当は受けなければならない刑罰なんですけれども、それをシエスが全部引き受けてくださって、シエスの身に置き換えてその刑罰が行われている。だから私たちの罪は清算されている。あなたは今罪ある身ではなくて新しい命をここから生きていいのだというふうに言われるのです。ですから教会の礼拝で毎週十字架の話が語られるというふうになるわけです。シエスはそのような方として終わりの日に私たちの罪をすべて清算してくださっている方としてご自身の民のもとを訪れてくださいます。主の御名によって来られる民に祝福があるように、そういうふうに語られる時まであなた方は私を見ないとシエスはおっしゃいますけれども、それは終わりの日にシエスがもう一度私たちのもとを訪れてくださって、そして本当に私たちの罪は清められている、あなたは許されているものとしてここから生きていいのだということをおっしゃってくださる、そういうシエスが私たちのもとを訪れようとしてくださっているんです。私たちはそういうイエス様に本当に許しを与えられ、新しく生きていいのだと言われて今日ここから生きるようにされています。清められている、そのことを信じて生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたのことがよく分からずにあなたに背を向け、あなた抜きで生活してしまうことがしばしばあります。そしてその時に自分の思いがすべて通っていくように、つい自分中心に物事を考え、しばしば周りと衝突をしたり、あるいは思うようにならない人生に嫌気がさして、自分自身を攻撃してしまうこともしばしばあることを思います。しかしあなたはそのような私たちのさまよった状態をあなたの側に引き受けてくださり、主イエスの上にその罪をすべて背負わせ、そして十字架の出来事を起こしてくださいました。主イエスご自身はそのような十字架の出来事に仕えるためにエルサレムに向かって一歩一歩と歩んでいってくださったことを感謝いたします。どうか私たちがその主の御業を無駄にすることなく、主によって新しくされていることを信じて、ここからそれぞれお互いの間で善を行う志を与えられますように、あなたに従い、またあなたの御心にかなう清いものとして、清められたものとして、どうか私たちをここから歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。